千住まいかのごきげんようラブ。こんにちは、千住まいかです。ランチ時間のひとときを楽しく30分間私と一緒にお過ごしいただければと思います。改めまして、一流手相鑑定士を育てる専門家、千住まいかです。私は愛知県岡崎市在住、そして今こちらは愛知スタジオからお送りしております。皆さん、8月でございます。もうね、季節はどんどん流れております。ね、暑い暑いと言っている方、そしてね、体調不良をね起こしている方、ね、熱中症になったりとか、もうなんかね体がだるくてっていう方、皆さんね、ちょっとご自分の食生活とか、そしてね睡眠っていうのをね見直していただくっていうのをね一回してもらえませんか。食生活ということは、今お昼ご飯ね、ちょうどランチの時間ですが、皆さんの食べているもの、意外にね暑いからって、もう麺類、もう冷やし中華とかね、こう簡単なものでサラサラっとね流し込んでしまうっていうものをね、意外に皆さんは選ぶ、というよりも私もそうなんですね。実はもう暑いから今日はねこう食べるの食欲がないわとかってね思っちゃうんですけど、意外にやっぱ焼肉をね食べに行こうってね、もう主人とね言ってます。まあ、なかなか暑いからねって言いながら、食欲胃の方と相談しながらね、今行った方がいいのかって考えながら行くんですけど、でもやっぱりね、スタミナのつくものって皆さんの今の食生活ね、お弁当の中とか、そして今日は何のねお昼に食べようかなと思った時に、まあ一番は、まあお肉類をねちょっとガツッと食べるとかね、揚げ物だったりとか、そしてねあとは、うなぎとかをね食べる人多いんじゃないかなと思います。まあうなぎもね食べたいわと思っても、ランチで食べれるようなねちょっとお値段ではなくなってしまったんですけどもね、食べたいなっていうね気持ちはねいつもあります。はい、そんな形でですね、もう皆さんの食生活とそして睡眠をね改めてちょっと見直してもらっていいですか。それとね、あの体からねやっぱり夏って汗をかくって、これねとっても大事なことだと思います。はい、ですのでね、皆さんの、まあ、汗はね女性ならではで、汗はかきたくないわっておっしゃる方多いんですけども、まあねサウナではないんですけど、しっかりね汗をかくっていうこともされるといいんじゃないかなと思っております。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。千住まいかです。先ほどはですね、体のことをちょっとね皆さんご注意しながら見てくださいっていうことをお伝えしました。実はね、私一流手相鑑定士を育てる専門家ということで、手相をね、鑑定もしておりますし、そして手相をお伝えするという先生でもあります。で、今ね皆さんね、今すぐできることをねちょっと一つ、体調管理というところでね知っていただきたいというのがありますので、まずねこう今どこのこうなんていうんですか、このラジオを聞いてる場所、お部屋だったりとか、まあ、基本的にねどんなぐらいのね外だったり中だったりいろいろすると思うんですけども、まずはねご自分の手、まあ、寒いっていうことはね少ないかもしれないんですけども、手をちょっと色を見ていただきたいんですね。色を見るだけで体の体調がわかります。これね一つ覚えておかれるととってもね参考になりますし、今のご自分の体調がどうなのかなって知ることができます。 ね、じゃあどんな風にねやっていけばいいのかなって、ちょっとランチね食べてらっしゃる方も手をね一瞬眺めていただきたいんですが、まずね手をねグーパーグーパーしてみて血流良くしてください。血流、これね冬でも同じですので、そして手をね差し出します、広げるんですが、手を立てて広げると血流がね下に流れてしまいますので、手のひらを上に差し出す感じで上向きにねしていただくと血流ねそこにとどまってます。はい、で右と左両手見てほしいんです。その時にね右と左の色がまず同じかどうか見てください。いいですか。でもしね右と左が違うっていう方稀にいます。なぜかというとね循環器系にね何かちょっと障害があったりする場合は右と左の色が変わってる人もいます。でもほとんどの方は体の中血流回ってますので同じはずだと思います。はい、色を見ていただいて、今のね体温もし高ければ手のひらの色ちょっとね赤みが出てるかなって思います。でまた冬なんかのね気温の低いような場所にいると白みがかってるかなと思います。うん、で指先の方もね手のひらと指先が同じぐらいの、まあ、ピンク色ね、薄いピンク色、桃色とも言いますけどのような色でしたら今体調はすこぶるいいかなっていうふうに思ってください、ね、だから両手をまず見て両手の色が同じかなって、そして手のひらの色がね赤みを、まあ、お風呂上がりなんか見ていただくとね真っ赤になってると思います。で少し経つと色が落ち着いてきます。そのような感じでね色を見てください。はい、その時にね今一番いい色が出てるかなと思ってください。ご自分今ね睡眠食事しっかりとれて体調もいいわっていう時の色だと思います。でもしねこれが体調が不良の時、特にね睡眠不足とかどこか痛いとかね、もうなんか頭がズキズクとか腰が痛い足が痛いとかってそういうね体調不良を起こしている時は色が少し変わります。これねご自分が気づくほど変わりますので、ぜひね一番体調のいい時とそして体調の悪い時、このね2種類の色を覚えててください。でふっとね手のひらを見た時に、あ、私今体調いいわって思っていただければいいです。でね人ってね意外に忙しい時って大丈夫大丈夫って言ってね自分の体をね意外に過信してます。である日突然ねカタッと倒れてしまうとか、でもすでにねその時前に手には色が出てます。どこかが悪いというよりも睡眠不足だったりするだけでも色ってね本当に一日の中でどんどん変化してます。で皆さん今見ていただいた色、食事をね食べていただくだけでもやっぱり体温が上がります。それだけでもね色変わりますし、お風呂上がりだったりとか家に帰られてもう疲れたわって言ってる時でも色は変わります。で朝起きた時ねまた色を見るとか、何気なくね色だけで体調管理がわかるので、ぜひねこれご自分の手のひらだけで見てください。隣の人とね比べても手のひらは違います。ですのでね手のひらっていうのはご自分のそのまま体調管理をすべて表してますので、ぜひね手相のことわかんないってそんな方でも手の色をね見てもらうだけでいいと思います、ね、これなら簡単にできますよね。でそのね手の色を見始めますと他の人の手のひらの変化初めて見る人でも分かるようになってきます。これねすごいことなんですよ。見慣れるっていうこと、なかなかね今までは皆さんは手のひらに関心を持つことがなかったと思います。まあ、中にはね手のひらのこと詳しいっていう方、手相をとってもよく知ってるよっていう方もいらっしゃると思いますが、ほとんどの方が鑑定とか占いで手相鑑定を受けたことないっていう人がもう10人いれば5人ほどいらっしゃいます、ね、私もねもう少しぐらいはね手相というものをね 皆さん受けたこと、見せて教えてもらったことがあるかなって思ってたんですけど、意外にね、まあ寒天さんがいないとか、そういう機会がないとかね、手相を意外に知ってる人がいないっていうのがね、現状みたいです。ですので一つだけでいいんですよ、色だけで。とにかくね、色を見て手相をね、こう読むというよりも体調のことをね、お伝えしてあげるといいかなと思います。これね、ワンポイントレッスンになりますので、通常ね、あまり詳しくお話しすることはねないと思いますけども、ぜひね、これね、せっかく夢の種をねお聞きになっている皆さん、体調管理の必要なこの時期ですので、知っていただければいいかなと思います。はい。そしてご飯もね、やっぱり召し上がった後なんかも色がね変わるので、ランチを食べる前ね、こう今と後をねちょっと見比べられると、あ、やっぱり体温上がってるなっていうのが分かります。で、指先の方がね、あまりにも綺麗なねピンク色というよりも、もう本当に赤に近いような色をされている方は、ちょっと高血圧があるかもしれませんので、まあ、お薬飲んでる方はご自分でね認識されてると思いますけども、なんか手のひらよりも指先ね、指先がとっても赤くて鮮やかだわっていう方は、一度ね体のことを調べてみるのもね必要かなと思います。そんな形でね、手にはいろんなことがねわかるんですよっていうお話をまず一つねお伝えしましたので、この季節ね、特に、まあ、睡眠不足、これね、もう私もそうです。いくらねエアコンかけて寝てても、体がね汗をかいたりとか寝苦しい、まあね、あまりに冷やすぎてしまうと、体がやっぱり次の朝起きた時にしんどいかなっていうところがありますので、まあ、そのあたりでちょっとね高めの温度をしてますけど、やっぱり熟睡ができてないようで汗もかいてます。で、そんな時もね、こう水分がちょっと足りないんじゃないかなとか、寝不足じゃないかなっていうのもありますのでね、ぜひね手の色、これね一つ覚えておかれると、この夏ご自分の体調管理ができます。手相はね統計学なんですよ。統計学ですので、ご自分の、ね、体調の統計学は手相の色から判断していただければいいかなと思います、ね、もしお隣に、ね、いる同僚の方、ね、いらっしゃったらちょっと見させてください。家族の方、ご主人だったり子供ちゃんもね、やっぱり汗いっぱいかいてる時は手のひら綺麗なね鮮やかな色になってます。それぐらいね、手からいろんなことをね読み取れるのかなっていうところがあるかなと思います。ね、皆さんちょっと手相ってね意外に面白いんですよ。もう少しね、こう皆さんせっかくねお持ちになってる手のひらというものをね関心を持っていただけるといいかなと思います。はい。で、まだまだね今日は私がね一人で話をしてますので、まあ、何かね皆さんにお得な情報をお話しできるといいかなっていうふうに思っておりますので、また少し、何かね聞きたいなとか、手のことをもっともっと知りたいですけどっていう方はね、ここ夢の種の放送局のこちらのね、メールの方を送っていただいて、手相のこと知りたいよとか、そして、まあ、千住舞香ですね、インスタだとかフェイスブックとかもいろいろやっておりますので、そちらの方から調べていただければと思います。はい。そしてね、もっとね知ってみたいという方、手相本ねたくさん買われてね読んでる方多いと思うんですよ。で、実はね私もリアルなねお教室とオンラインの方でプロの育成までしておりますけども、リアルのお教室の方たち何冊も手相本読みましたが、わからないので習いに講座に来ましたっておっしゃいます。別にね鑑定士になりたいわけじゃないんですよ。皆さんご自分のことが知りたいだけ、ですよね。それでいいんですよ。だってね、自分のことがすべて手には書かれてます、まあ、今現在もそうですし、過去そして未来のことまでも手相から読み取ることできます。ですのでね、 今何をね皆さんが考えてるのかとか、ね、どんな状態、先ほどはね健康のこともお伝えしましたけども、何を考えてるかなっていうところもね頭の中に出てきます。でそのね手相本を何冊も読んだけど YouTube 見たけどわかんないっていう方向けに、実はわかりやすくね、手相本を書かせていただいてます。ですのでね、初めてね手相というものに興味を持って読んでいただけたい方向けですので、ちょっとね手相は知ってるよとか詳しいよっていう方は、あー知ってるって思うかもしれないんですが、まあ、今ね電子書籍とペーパーバック化で Amazon ですね、 Amazon の方から購入できます。超手相って面白いっていうね、超手相って面白いっていうね題をつけさせていただきました。手相をねやっぱり初めて知った方、手相に興味を持っていただいた方が面白いって思っていただくのがね一番いいかなと思います。それからね他の先生方が書かれた本をね読まれると、あーそういうことかっていうのが少しね分かりやすくなると思います、うん、最初からねなんとか線がなんとかですって言われても分かんないじゃないですか。これはね一番ね興味を持っていただいた方がこうなんていうのかな、分かんないって誰かに聞きたいってね、そういうモヤモヤっていうものが出てしまうんですけど、もうその方向けにね結構年配の方でも読めるようにもう大きな字で書いてあります。はい、あの小さい字でね以前出しましたら、あの先生これ読めないんですけど見えないんですけどと言っていただきまして、すぐにねこう大きく字を差し替えさせていただきましたので、まあ、皆さんね見て、あこれならちょっと読んでみようかなっていう手頃なね読み応えのある本だと思います。あ手相ってねその中にはね6種類の私たち手相のね形もあったりします。これねもう意外に知らないというよりも知らないはずです知ってたら怖いでも誰かと誰かとね私との手相は違うぞっていうのは知ってるんですね。ですのでねぜひねこのね超手相って面白い、まあ、まずねあの Amazon から覗いてみてください。どんな表紙なのかなとか、まあ、千住舞香ってねどんな人なんだろうっていうのがねそこにページに載っております。そしてもう一冊ね最初に書いたのが、手相本がビジネスとしてもね使えますよっていうとこ、これねビジネスって思われた方多いと思います。実はね手相って集客する能力がすごい高いんですよ。ってコミュニケーションツールなんですね。で鑑定料ってねそんなにお高いものではないんですけども、まあ、例えばこれも全部ね、講座生さんがご自分で今実践されてること、まあ、ネイルの方手をひっくり返すだけで手相鑑定できます。で手相ってね変わるんです。ですので一回こっきりではないですので、手相をね鑑定してプラスアルファのね、そこからの売り上げが上がるよという、本当にねこう知識がお金を生むというね手相なんです。でやっぱりプロの知識ないとダメです。これはね皆さんがいろんなとこでねこう習得してます。ある程度のことは習得できているので、そこをね皆さんよりもさらにちょっとレベルアップするというところでねやっていかれればいいかなと思いますので、ぜひねよかったら Amazon の方でね電子書籍とペーパーバック化になってます。こちらはね一人起業家のための手相活用術ということで、起業家さん向けだったりとか営業マンさんだったりとかね何の方でもいいんですよ。コミュニケーションがすごく取れますよっていう本になってますので、ぜひねこちらもねあの読んでいただきたいと思います。もう特にねあの電子書籍でしたら簡単に 読めますので、これもね大きな字に差し替えました。講座生さん曰くね、電子書籍だけで最初出したんですね。そしたら年配の方がね、アマゾンでは購入できないし電子書籍も読んだことないとで慌ててね、電子書籍から紙ベースでね出したいなと思ってすぐ出しました。そんな形でね、まずはちょっとだけね、普段お話しできない千住舞香のね、いろんなことをね、手相についてもお話しさせていただきました。でこの後はですね、もう私のありがとうをね、ちょっと伝えさせていただきたいと思いますので、はい、休憩に入ります。
夢の種。
はい、千住舞香です。普段はというよりもね、ゲストさんがいらっしゃるときはゲストさんにありがとうを伝えていただきます。このね、ありがとうっていうねコーナーをなぜね作ったかっていうとこなんですが、実はね、もう私には両親が他界しておりません。で、私自身はね、こう3人の子供をね育ててきたんですが、まあ、離婚をしてるということで、まあ、上司に子供の面倒、孫のね面倒を見ていただきました。まあ、男の子3人でしたのでね、本当にね結構大変だったと思います。まあ、私はね、こう外に働きに行って、まあ、子供たちをね育てるための資金を一生懸命稼いでるというね、まあ、もちろん鑑定士もねやっておりましたけども、で一緒にね、まあ、住まわしていただくというか一緒に住んでると、本当にねこうありがとうって伝えるよりも、まあ、お小言ですね、そのね、もうちょっとこうしてくれるといいのにとか、こうだったらねとかいうことの言葉が先に出てしまうという、これね今思うとね、本当ね、なんでその言葉を全部ありがとうで返せばよかったのにって思うんですけど、まだまだね自分のねこう忙しさの中で余裕がなかったのか、そして人に求めるというところがあったのかっていうふうに思いながら、で今ね仏壇の前とか、お墓の前でねお話ししても返事が返ってこないんですね。でそんなね思いを、まあ、皆さんにこう話していただいて、今一番伝えたい人、もう亡くなった人でもいいんですよ、そして目の前にいる人、どなたでもいいので伝えてくださいっていうね、こんなコーナーを作りました。でね、私もねやっぱりね、この8月になると、そしてお盆の季節になると、やっぱり両親のこと思い出します。で今嫁ぎ先のね、ご両親もいらっしゃるお墓、まあ、もちろん嫁ぎ先でも主人のねご両親亡くなってますし、まあ、おじいちゃんおばあちゃんも亡くなってますので、お墓のねお守りしてます。そして実家の方もね、やはり私がお守りしてるということで、私はいつもね2軒分のお墓参りをね、まあ、聖火というね、まあ、今増加をね入れられる方もいるんですが、成果をね絶やさないように、この夏はね特にね、まあ、すぐ枯れてしまうのでって思いながらね、やっぱりお盆っていうのは一大イベントなんですね。ご先祖様をお迎えするというね、この行事ね、特に私のね愛知県の、まあ、東三河というところだったりとか、西三河だけなのかもしれないんですが、またねお隣の静岡浜松市っていうところね、浜名湖などのあるところなんですけど、そことのねしきたりなんかも違うんですよ。でこの辺りはね、お盆には必ずほおずきって、ほおずき聞いたことありますね、提灯のような形をしたね、本当にオレンジ色の綺麗な房がね、それをねお供えするというよりもお墓にね立ててあげるんですね。でやっぱりそれってね、ほおずきイコール提灯の意味なんですね。でどこのねお寺というよりも、墓地だったりお寺とかお墓を見ても、みんなねそんなほおずきが綺麗にね飾られます。そして私はね、そういうねものだと思ってたら、地方によってはね、まあそこの先ほどお伝えしたような浜松の方では ほおずきとかはね飾らないよとか立てないよっていうので、ああ土地柄っていうのがちゃんとね根付いてるんだなとは思いますが、まあ、私はいつもねこのお盆前になるとほおずきをいかにゲットしに行くかと、朝一からねもう産直というね本当に新鮮なもののいいねほおずきを手に入れたいなという思いから並びますね。それぐらいね、まあ私は両親をねその時だけはねさらにさらに溺愛ではないんですけども、ありがとうという気持ちでね、並びながら感謝をねもう絶対にねこうお盆にはね帰ってきてねっていう思いで2軒のお墓のねお守りさせていただいてます。やっぱりねこう主人のね両親とはお顔を合わせることもなかったんですけども、まあ、自分の両親に感謝のね気持ちをやっぱりお盆になるとなおさら感じてます。いつもありがとう、見守っててくれてありがとう。はい、もうあっという間にねお時間過ぎてきております。さあ8月ということでね、もう周りというかね子どもたちは夏休み入ってますよね。もう朝からね家の前はね公園があるんですね。北側に大きな公園ね、遊具とグラウンドがあるようなちょっと広めのね公園があるんですけども、朝早くからね子どもたちの声がします。でも日中はね全然音がしません。そりゃそうですよね、鉄棒触ったってブランコ触ったってもうねものすごく暑いんだからそれぐらいね朝一は皆さんね活動的に、まあ、でも子どもの声聞くとね嬉しいです。まあうるさいってねおっしゃる方もいるかもしれないんですけど、子どもが元気でなくっちゃ、子どもがねたくさんいてくれるそんな環境がね本当に幸せだと思います。そしてね子どもちゃんってねもう賢い、昼間はねクーラーの中で何やってるかなと思うとゲームやってますね。そしてね夜夕方ほんと6時過ぎからですよね、またねすごい声が聞こえてきます。うん、朝晩ねやっぱり元気に遊びたいっていうのがね子供を見てて、あー本当にねこうまだまだねこうなんていうのかなのどかでそんなねこういい時間をね過ごさせてもらってるなって思いながら、こうお母さんからねご飯だよって帰っといでってね声がそこら中から聞こえますのどかだなと思ってください。まあ、皆さんの周りはねもうどん住んでるところマンションだったりとか、本当にねこう畑が広がってる場所とかいろいろあると思うんですけども、まだまだねこの夏乗り切っていきたいと思いますので、水分補給しっかりしていただいて、そして睡眠これね大事ですので、体があってこそ、そしてね私たちね水分取るのね意外に忘れちゃうんですよ。脱水症状でね救急車お世話にならないように、まあこのね救急車の音を聞くたんびに大丈夫かな熱中症かななんてね思ってます。で若い方ももちろんですけど、年配の方もねしっかり、口が乾いたからっていうとね飲むっていうのじゃ遅いそうです。だからこまめに水分補給をねしていただくということ、そして手の色、先ほどねお伝えさせていただきましたよね、手の色これだけはね常に見ててください。冬と違ってねやっぱり体のね体調変化とっても出ますので、今日もねどんな色してるんだろう、今はどうなんだろうっていうところをねしっかり私たちは自分の体をね大事にする、自分の体に感謝するっていうところで、また8月のお盆に向けて感謝されて、そしてねお墓参りに行ってください。お墓参りでご先祖様、あなたのご先祖様、私のご先祖様誰っていうところを認識していただければと思います。 はい、今日もね楽しい時間過ごさせていただきました。それではこのあたりでいってらっしゃい、ごきげんよう。